はい、K-POP 大学です。自画自賛で大変恐縮なんですけども、多分ですね、ニュージーンズに関しては、彼女たちがどんな表現体であるのか、で、その裏にある、世界観というものはどんなものなのかっていうことを、多分日本の様々なメディアにおいては、いち早くお伝えしている K-POP 大学だとは思うんですけれども、先ほどですね、4曲連続リリース、アテンション、ハイプボーイ、そしてハートから続いてですね、驚愕の4曲連続リリースの最後の曲、クッキーの MV とフル尺の音源が解禁になりました。で、この音源とかですね、MV がリリースされる前に、K-POP 大学は、ちょっと前ですよね、この音源、このコンテンツがリリースされる前に、ニュージーンズの、いわゆるメンバー紹介的な9分間ですよね。本当に9分間も、あらゆるその、なんですかね、ポップカルチャーというか、サブカルチャー的なガーリーイメージの、あらゆるものを詰め込んだっていうぐらい、とんでもないメンバー紹介のイントロデューシングムービーが、公開になった時に、で、まあ、これも面白いんですけど、これ一回アップされて、で、一回非公開になったんですよね。で、ちょっとまずいものが映ってるのかなっていうことで、また、再アップされたりとかがあったので、ね、そのところ、その部分っていうのも、後半で今からお話しさせていただくと思うんですけど、まあ、この、クッキーの前に、リリースされたメンバーのイントロデューシングムービーを見たときに、ツイッターで K-POP 大学は、あ、これで、ニュージーンズっていうのは、何をなそうとしている、ポップアーティストであるのかっていうのが分かったので、クッキーが、解禁になった時にはそのお話を深掘りさせてお話しさせていただきますっていうことをツイッターでお話したんですけども、もうまさにその時に思った通りのことでした。最初に結論を言ってしまいますけれども、ニュージーンズっていうのは2020年代に復活したというかルネッサンスを果たした、もう完全に、1990年代、今から30年前ですよね。30年前に日本で始まった。というか、もう突発的、突然変異的に始まった、これは日本での初めてのパンクミュージックと言っていいんですけれども、その1990年代の日本で始まった渋谷系の2020年バージョンだと。2020年代バージョンだっていうことなんですよね。その話、もうですね、またK-POP 大学はずっとポップミュージックと K-POP 大、K-POP のその時系列、そのポップミュージックにおける K-POP の意味っていうことを話してきていて、1950年代に生まれた今の形のポップミュージックっていうのがあって、その70年度の時代枠の中で、特にもう2015年からですね、2015年において K-POP っていうのが K-POP ルネッサンスっていうのを起こって、で、そっから先、もう明らかに、もう世界中のどんな音楽よりも正しいポップミュージックを鳴らしているっていうのが K-POP だっていうのが K-POP 大学がずっとお伝えしてきたことなんですね。で、近々であるならば、特に、2020年代に入ってですね、完全にその次のポップミュージックの形、IVE を筆頭にですね、JIP 関係であれば NMIX であったりとか、あんまり言われてないんですけども、ロキセルであるの、ヘイヤーであるとか、もう完全にですね、今 K-POP っていうのは、Web 3.0 的なメタバースポップを鳴らしてるっていう方向に行ってるっていう話は、様々な、エントリーで話しているので、ぜひですね、お時間ある方はそっちも聞いていただいたりとか、読んでいただけたらしたらなと思うんですけれども、まあ、そういった Web 3.0 時、そのいわゆる IVE であるとか、NMIX であるとか、その SM エンターテインメントの ESPA であるとかっていうのは、この Web 3.0 的な、メタバースポップっていう形で未来を鳴らすっていう方向に行ってるんですよね。で、未来を鳴らす方向であるからこそ、やっぱり僕らは、あ、こんな新しい未来が音になるんだ、言葉になるんだ、コレオグラフィー、K-POP においては、ポップミュージックにおいては、やっぱり肉体性っていうところがすごく肝になるので、K-POP の場合はですね、本当に 楽曲の世界観とか言葉であるとかメロディーとかトラックのグループであるとかっていうこと、そのコレオグラフィー、肉体性に変換するところも含めて、あの優れた、今一番優れたポップミュージックであるので、そのこれから僕らが進むであろう Web3.0 的なメタバースポップっていうのを鳴らしているのが今 K-POP で最先端を行っているそのIVEであったりとか、aespaであったりとか、JYP であれば、ちょっとですね、交代してるところあるんですが、NMIX であったりとかですね、そういったことがあったっていう流れがあるんですよね。ところがですね、この、ずっとその考察で言ってて、そのニュージーンズというのはレトロであるよってことを言ってるんですけども、もう完全にこの、ある種、今回のデビュー EP に、収録される4曲がすべて、ちょっとすいません、またなくなるんで、ここから飲み物飲みますけれども、今日めちゃめちゃ暑いってこともあるんですが、K-POP 大学はですね、その、今回のクッキーのリリース前に、解禁になった3曲っていうのがもう、完全に、ぜひ他のエントリー記事を、ぜひ、聞いていただいたりとか、見ていただいたりとか、していただけたらと思うんですけども、その、クッキーに至るまでの解禁された全3曲っていうのは、もう完全に、1990年代の、いわゆるその R&B ポップって呼ばれる、よりヒップホップのグルーヴを使った R&B っていうそのムーブメントがあったんですけども、完全に全曲そういう形だったので、まあ、ハートっていうのはちょっと違ってるんですけど、その、トラックを抜いた形で言うと、そこにはまる感じもあったりとか、その1950年代に生まれた、ガーリーポップというかですね、なんだろう、ロリポップっていうか、そういったものに即しているものなので、基本的にはその、つながりがあるんですけども、完全にその、すごくレトロなことをやっていて、彼女たちが目指すものっていうのは、いわゆるその、Web2.0 とか、で、今のそのメタバースポップってことで言うと、Web3.0 なんですけども、それを吹っ飛ばしてですね、Web1.0 的なことをやってるのが、すごく面白かったし、で、この、まあ、これはもうずっと言われてることなんですけども、その、ニュージーンズを手掛けているのは、もう SM エンターテインメントで、今度、めちゃ、看板を果たしますけれども、少女時代であるとかですね、今年になって、つい先だってですよね、8周年記念っていうことで、すごく祝福されてましたけど、レッドベルベットであったりとか、FX であるとかですね、本当に K-POP における、ガーリーミュージック、ガールズポップというのは、世界に向けてどうやったものを発信していけばいいのかっていうことを担ってきた民主人女子が、SM エンターテインメントを辞めて、で、ハイブにヘッドハンティングされたような形で移籍しての第一弾っていうところの、まあ、彼女たちにとってはですね、これがプラスなのかマイナスなのかっていうのはちょっと微妙なところはあるんですけど、やっぱり、そういった中での世界観の中で、女の子がどういう表現をするかっていうところが、そのニュージーンズの今の時点での立ち位置だったりするわけですよね。で、ちょっと飲み物飲みますね。で、K-POP 大学がすごくその、面白いなと思ったのは、これまでの3曲、その MV の世界観であったりとか、楽曲はもう特に完璧なんですけれども、これ完全にですね、Web1.0 的な1990年代にフォーカスしてるなっていうところがあったんですよね。で、ただ、これ4曲リリースされるっていうことがあったので、これはちょっと、なんだろうな、ちょっと飛び道具的に見せていて、もしかしたらクッキーでは、今主流である、K-POP の主流である Web3.0 的な方に振るのかなっていうふうにちょっと思ってたんですよね。ところがですね、これすごいなと思うんですけど、クッキーももう完全に1990年代モードなんですよ。で、この今までにリリースされた様々な動画コンテンツだったり、インスタでの、スチールイメージだったりとか、 MV とかですね、イントロデューシングムービーとか、楽曲を含めて、もう、これは完全にですね、ニュージーンズっていうのは、1990年代モードで行くぞっていうことになってて、で、この今回のクッキーを見て聞いて思ったのは、あ、これ渋谷系なんだなっていうことなんですよね。で、冒頭に言いましたけれども、その渋谷系っていうのは、で、今回のニュージーンズが、その渋谷系って呼ばれる、J-POP のムーブメントがあって、様々なアーティストがいるわけですよね。いるんですけども、完全にこれはですね、渋谷系の中でも、ピッチカート5なんですよね。これで2020年代のポップミュージックをルネッサンスして新しく鳴らすんだっていう、まあ、めちゃめちゃな意志というかですね、めちゃめちゃなモチベが全てのアートワークから、楽曲のグルーブから歌詞の世界観から全てにみなぎってるっていう、このパンク感。もう完全にパンクなんですよね。ここで、そんなの知らねえよって方も、ちょっとぜひ聞いてください。実はですね、J-POP においては、パンクっていうのは起こらなかったんですよ。パンクっていうのは起こらなかったっていうと、その当時の方が、アーティストの方々に非常に比例なのかもしれないんですけれども、その洋楽ではですね、洋楽においては、1970年代にパンクロックっていうのも起こりました。有名なところで言っても、セックスピストルズであるとか、特に UK ですよね。わかりやすい形でファッションと連動したっていう形、その前に US でも、様々な、パンクミュージック的なものは現れてたんですけど、それを、ファッションですよね。ファッションとリンクさせて、いわゆる多くの人たちにリーチするような形で、コンテンツ化したっていうのは、やっぱり1970年代末に生まれたセックスピストルズであるとか、クラッシュであるとか、もう様々な、パンクロックバンドが出たっていうところがあるんですよね。それがそのポップミュージックの歴史なんです。まあそれはほぼ革命だったわけですよね。僕らの前に生まれた音楽は全部ゴミだと。全部死ねと。で、僕らの音楽だけが真実なんだっていうことを言い切ったっていう、もうほぼ革命に近い、音楽が1970年代の終わりに、UK、イギリスで生まれたパンクミュージックだったんですよね。で、もちろんですね、今、例えばその、なんですかね、日本の J-POP で言うと1970年代の、シティポップがすごく世界的にも受け入れられているよーみたいなことが言われてるんですけども、やはり優れた日本のミュージシャンの方々は洋楽、これはもうずっと K-POP 大学が言ってるんですけども、そのポップミュージックのコアっていうのはその時代時代における最先端のダンスミュージックのグルーヴによって自らの世界観、自らの世界に対しての思いとか、自らの言葉っていうのを解体して再編集するっていうのが、新しいポップミュージックのありようだってことをお伝えしてるんですけれども、まあ、それによって、いわゆる今シティポップって言われてるような形であったりするような形で、世界で流行っている、AOR とかですね、そういうものを取り込んだ形で、シティポップっていうのが生まれたんですけども、やはり、その当時も、海外でパンクミュージックっていうのが、パンクロックっていうのが流行ってるんだっていう形で、様々なですね、優れたパンクロッカーの方々ですよね。そういった方々が、あれですよね、今で言うとスターリンであるとかですね、フールズであるとか、スタークラブであるとかですね、多くの方々が、パンクロック、を鳴らしたのが、まあ、1970年代のそのパンクロックの洋楽的な世界的な流れにいち早く雇用するか、つながる形でパンクロックを鳴らしたんですけれども、でも、それはですね、実はそのパンクロックっていうのは何なのかっていうところで言うと、間違ってるわけなんですよね。 ここが面白いところなんですよ。ここが J-POP のすごい面白いところで、その渋谷系、そっから十何年経って、まあ、ほぼ20年ぐらい経っての J-POP、ごめんなさい。渋谷系、ちょっと長くなるんでまた飲み物飲みますね。その1970年代の終わりに生まれたパンクロックに呼応する形で生まれた日本のパンクロックっていうのが、実はパンクロック的なものではなくて、実はその20年後に生まれた渋谷系こそが日本におけるパンクロックだったっていう話を今からするんですけども、それはなぜかっていうと、あの1970年代の終わりに生まれた、あの欧米におけるパンクロックっていうのは、いわゆるそのセカンドハンド的なもの、あの僕らは貧しい環境にいて、なんだろう、新しい機材も手に入れないし、僕らの前にいるその AOR 的なもの、いわゆるそのスタジオミュージシャンがですね、もう湯水のように金を使って作る、音楽も作ることができないと。だから僕らは1950年代とか1960年代をすっ飛ばして、1950年代にあるなっていたロックンロール的な、本当にもうゴミ箱に捨てられてたようなものをリサイクルして鳴らすんだよっていう、もうそのこのアティチュードこそが1970年代の末に生まれたパンクロックのほぼコア的な、あの世界観の意味なんですよね。だからゴミなんですよね。そのゴミ、多くの人たちにはゴミとしか思われてないものをリサイクルして、これが僕らの真実だって言って鳴らしたっていうのが、あのパンクロック、パンクっていうその音楽的な革命のコアなところなんですよ。でもその、あの言ってますけど、その1970年代のその後半とか1980年代の始まりに日本で生まれたパンクミュージックの方々っていうのは、やっぱりその海外で、あ、こういったものがあるんだっていうところに、をその、なんだろうね、キャッチアップする形で鳴らした。もう、それ自体はすごく素晴らしいことだったりとか、その嗅覚っていうのは本当に素晴らしいものがあるんですけども、その、パンクミュージックっていうのは、ゴミのように捨てられていたとか、誰にも見向きされないような音を拾ってきて、それをリサイクルして、その作るようなゴミ音楽なんだよっていうその視点はちょっとなかったわけですよね。ところがですね、この渋谷系、そっからまあ1970年代から始まっのパンクムーブメントから始まって20年近く経った後にですね、そのいわゆるまあその冒頭に言いましたけど、ピッチカード5であるとか、この間ですね、フジロックにも、小山田先生が出たりしましたけれども、その、フリッパーズギターとかですね、本当に多くの人たちが、本当にその、正しく1970年代に生まれたパンクロック、洋楽です、海外で生まれたパンクロックと同じようなアティチュードでもって、音楽を鳴らしたっていう、いわゆるその、日本における本当にそのパンクミュージックっていうのが、実はですね、渋谷系っていうのはおしゃれなビジュアルで、本当になんかある種そういったおしゃれピープルな方々ですね、 SNS 由来の方々にすごく称賛された音楽だっていうことを思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、それはもう全然違っていて、その僕らが共感できるものは、僕らが生きているその1990年代、いわゆるその平成、昭和から平成に変わる瞬間ですよね。その時のそのゴミのように扱われている音楽だったりとか、そういったものをしか僕らは愛せないんだっていう、本当に1970年代に生まれたパンクミュージックの新鮮を持った、アティチュードで生まれたっていうのが、その、渋谷系だったんですよね。だから、その、今見るとものすごく面白いんですけども、その、ピッチカート5をはじめ、 で、あの、フリッパー好き、まあ、あの、両極だったのはフリッパー好きだとか、ピッツカート5なんですけども、あの、その二つのグループの、その、ビジュアル面であるとか、世界観であるとか、その音の作りからしても、その、どうやって、あの、今の時代においてはゴミだって言われてるような世界観であるとか、ゴミだって言われてるようなグループであるとか、ゴミだってある、言われてるような、あの、言葉っていうものを、どうやって再生して、それをもう本当に爆弾のような形で、あ、煮詰めて、もう今の世界にテロリストのようにぶつけてやるっていう、まあこれパンクですよね。そのパンクミュージックであったのが、あの、ほぼそういうことを言われることはないんですけれども、J-POP における、渋谷系の意味だったんですよね。僕らが信じているもの以外は全部死ねみたいな、テロリスト的な神聖っていうものを、その音とかグルーブとか言葉に詰めたらどうなるかっていう実験が、まあほぼほぼ。で、まあそういう実験性っていうのはその映像においては1960年代における、あのヌーベルバーグっていうですね、フランスにおける映像革命運動において行われたんですけど、まあそこにこうする形で生まれたのが、あの今から30年前の、渋谷系っていう、そのテロリスト音楽みたいなことにつながるものだったんですよね。で、あの、ようやくどこまでもう、あの、追っかけて言うんだよみたいなことを言うんですけども、それで、今回ですね、ニュージン、ちょっとまた飲み物飲みますね。暑いんだよね、今日ね。本当に。明日は40度超えるらしいので、皆さん、あの、熱中症には気をつけていただきたいと思うので、ちょっと飲み物飲みますけれども、ブログの方には貼っておきますけれども、あの、今回のニュージーンズの完全なプロデュースをしているミーヒジン女子は、あの、言うまでもなく、ずっとまあ、ほぼ十何年にわたって、SM エンターテインメントにおいて、様々なガールズグループを含めて、アートディレクターをしてきた方です。で、ブログのリンクに貼っておきますけれども、彼女が、あの、このハイブに、移転して、このニュージーンズを始めるまでの最大のモチベーションはっていうのは、動画を、彼女のインタビュー動画をブログの方に貼っときますけれども、私はバーンアウトしてしまった。私の中にある、その、なんだろうな、何かを作らなければならないっていう、そのモチベが、もう、SM エンターで様々なことをやってきたのでですよね。その渋谷系的なことを含めてやってきたんですけれども、その、まあ、ネタが尽きたというか、自らの、その、何をやったらいいのかなってことが分からなくなってたので、バーンアウトして、ところに、まあ、ハイブからのお話があって、ハイブに移転したと。で、ハイブで何をやろうかなって言った形の、今回がアドアのレーベルだったり、ニュージーンズだったりっていう話を、あのリンク、ブログのリンクのインタビュー動画を貼っておきましたけども、そう言ってるんですよね。で、だから、もう完全にですね、今回のニュージーンズっていうのは、まあ、彼女が、これがポップミュージックの形なんだと。そのポップミュージックがパンク的な、あの、ずっと言ってきましたよね。そのパンクミュージックがあって、で、そこから10年以上経って、J-POP においてのパンクミュージックっていうのはその渋谷系だったっていうことを伝えてるんですけども、その彼女が、自分の方向性を見失って、で、そっから、新しい形で女の子が今の時代、2020年代以降をどうやって生きるのかっていう表現体を鳴らすときに、やはり彼女が、参照したっていうのは渋谷系なんですよね。あの、多くの、こう言うと、その J-POP の歴史とかに詳しい方とかは、あの、いやいや、なんだろうな、渋谷系って、いわゆる、なんていうかな、その音楽、洋楽好きな男の子たちによる、なんて言うんでしょうね、ちょっと狭い、なんだろうな、オタ的な世界観だったから、だったんじゃないのっていうことを思う方もいるんですけれども、いや、全然違うんですよ。 それはなぜかっていうと、その1970年代の終わりに生まれたパンクミュージックからも、パンクミュージックの生まれ方からもしてもそうなんですけども、パンクミュージックはそれからその後に続くニューウェーブもそうなんですけども、ジェンダーを壊しちゃったところがあるんですよね。男的なロックとか、その女の子的な、なんだろうな、ソングライター的なことを全部ぶっ壊したっていうところもパンクミュージックのすごい功績だったんですよね。あ、これって女の子が着ないような服だけど、俺たち着るぜとか、それはファッション的なところですよね。で、これって女の子しか今まで歌ってこなかったけれども、こんなことも俺たちが歌うぜっていうのが、実はパンクミュージックのコアだったんですよ。で、何度も言いますけれども、そういった1970年代終わりのパンクミュージックの、こんなことも男の子も歌うんだぜっていうところを、もうね、それをやったのが、実は1990年代終わりの、渋谷系だったんですよね。で、それの、象徴的なものっていうのが、いわゆる、様々な方ですね。最初は女性ボーカル。で、その後ですね、田島貴男さんっていうですね、オリジナルラブのことあったんですけども、今の形で言うと、野宮さんっていうですね、本当に彼女を見つけたから、ピッチカート5っていうのがの世界観が確立したんだっていうのが、プロデューサー的、楽曲を作っていた小西康隆さんの、インタビューで再三触れてらっしゃいますけれども、そういった形なんですね。いわゆる女の子的なシンセを鳴らすことが、新しい世界、この世界はゴミで死ねっていうことであったり、そっから先にある世界はこの世界なんだよっていうために、女の子的シンセを使うんだよっていうのが、1970年のパンクミュージックの実は根本的なコアであったり、で、それは、そっから20年経った後の渋谷系でも実はコアなことだったんですよね。で、パンクミュージック、新しい世界のコアを鳴らすんだよってことに忠実だったのがピッチカート5なんです。で、それを今回のニュージーンズの、完全に今回ですね、プロデュースしているであろうミンヒジン女子は、もう明らかに浴びて、あ、なるほど、女の子であること、真正面で女の子であること、自分の女の子性で、これはですね、K-POP 大学はずっと言ってるんですけども、女の個性って何なんだろうっていうことを分からない方は、もう、ぜひですね、太宰治の女生徒っていう、これリンクブログの方に貼っておきますけれども、女生徒を読んでください。このですね、1秒後、これを考えてた。でも、あれ？天気が曇っちゃった。だからこういう風になっちゃった。10秒後、1分後。で、そして朝考えていたことが、夕方、夜にはもう全く違うことになっているって女の子の理由ですよね。で、これがパンクっていうことなんですけども、それに沿った形っていうのがパンクミュージックであり、それから20年経った日本での、渋谷系で、特にそれを、いわゆる女の子のアナーキーさっていうことを、楽曲の世界観のコアに据えたピッチカート5であり、で、それを体現した形で、今、それこそを鳴らさなければならないって言った、ミンシン女子のニュージーンズに繋がってるってことなんですよね。本当にこれ、40年ぐらいのポップミュージックの、すいません、ちょっとまた飲み物飲みますけれども、40年ぐらいにわたるポップミュージックの正しさとかですね、ポップミュージックにおける女の子的な世界観っていうものが、どうやって、僕らが生きる、彼女たちが生きる世界に対しての、に向き合うためのグルーヴである、メロディーである、言葉であるっていうことを、 追っかけて話してるんで、多分、何のこっちゃか分かんないってこともいるかと思うんですけど、そしたらですね、ぜひ、ブログの、コメント欄とか、SNS でも送っていただけたらと思うんですけども、今、K-POP の本当に優れたグループたちっていう、IVE であるとか、ESPA であるとか、NMIX であるとか、ラピルスであるとかっていうのは、完全にそういった方法論ではないところで、Web 3.0 的な世界観でもって、世界に対峙するっていう方法論を取ってるんですよね。僕は本当にそれが大好きで、ここしかねえよと。ここしか女の子が生きる、方法論はねえよとか、この生き方をしなければ、女の子が殺されてしまうよっていう、危機感とともに、この方向に向かう、K-POP の様々な、ガールズグループに対して、共闘するというか、共鳴するような、様々なコンテンツを発信してるんですけども、今回ですね、ニュージーンズは、そういった Web 3.0 的な方法論は取ってないんですよね。完全に渋谷系的な方法論を取ってるっていうのがですね、すごいなと。で、ここまで、渋谷系的な方法論を取ってるって話をしてるんですけども、これもしとかなきゃいけないなっていうところがあるんですけども、MV において、今回は、すごくなんか、断層的なっていうぐらい、制服的なイメージとかですね、が使われてるんですけども、これはですね、もうすでになんていうの、韓国とかだと、ニュージーンズが、いわゆるロリロリすぎるというか、ロリータ的な、いわゆるですね、少女的な性みたいなことを搾取してる形で作ってるんじゃないかみたいな、ゴミみたいな意見を発してる方もいるんですけども、そういった方向にめがけてですね、ミヒジン氏は今回のクッキーで、さすがにですね、めちゃめちゃ突き詰めた形でやると、ハイブだったりするので、これはちょっとそっと言うというか、これやりたかったんだよねっていうことを、K-POP 大学だけが言うんですけども、今回のニュージーンズのクッキーは、クッキーの、いわゆる制服的なイメージ、特に男の子が着る制服的なユニフォーム的なイメージっていうのがすごく、MV を見た方々は、感じると思うんですけど、これ、あれですよね。映画史的において、超有名な、もうめちゃめちゃ有名な、もしかしてですね、ピーター・ジャクソンが1994年に乙女の祈りという映画を作りました。そこで、手掛けて滞在にしてるような。で、ピーター・ジャクソンは、何を元ネタにしたかっていうと、1971年に制作された Don't Deliver Us From Evil っていう、小さな悪の花、日本語で言うと、小さな悪の花っていう、本当にある種カルト映画の、カルト中のカルト映画って言われてるものがあるんですけども、完全に、ミンシン氏は、このクッキーで、前面には言わないですよ。すごくちょっとですね、その部分で、SNS 上ですね、バカな人たちが攻撃しているんで、全面的には出さないんですけども、今回のクッキー、歌詞においても、タイトルでも明らかなんですけども、もう、これは完全に、1971年に制作された映画の Don't Deliver Us Evil へのオマージュなんですよね。っていうところも含めて、いわゆる音楽においても、ゴミのように捨てられるようなものをリサイクルして、そこの中に私たちの真実があるんだ。で、その MV においても、多くの人たちが、何なのこれっていう非難するかもしれない世界観の中にこそ、私たちの真実があるんだっていうですね、Web 3.0 的な戦い方からは、 もう真逆なんですけど、この渋谷系的な戦い方にはですね、もう日本で K-POP 大国は最も、これで行けよと。これで行ってくれよと。で、多分ですね、今週中には、全曲リリースされたので、リリーススケジュール上で言うと、今回の、今週は様々な、音楽番組に、ニュージーンズは、パフォーマンスすると思うんですけども、ちょっとね、今回の楽曲で跳ねるとは思わないんですよね。跳ねるとは思わない。それだけもうめちゃめちゃとんがった、コンセプトで鳴らしてることだと思うんで、今回では跳ねないなと思うんですけども、ぜひですね、ぜひ、日本の、渋谷系ってことにハマった方々、1970年代終わりに、その、パンクミュージックにハマった方々、こっから先、ニュージーンズはものすごいことになります。なので、ぜひ、ぜひ、ぜひ、今お話しした形での世界観に、リンクしていただいたりとかですね、同調していただけたらと思っています。